定例会の概要ピックアップ。第3回臨時会を5月8日に、第4回臨時会を5月22日に開催し、新型コロナウイルス感染防止対策に係る補正予算等の議案の審議をしました。第5回定例会を6月23日から7月22日までの30日間開催し、一般会計補正予算条例の一部改正、工事請負契約の締結等の市長提出議案17件、陳情2件、議員提出議案3件を審議しました。陳情第1号、PCR 検査の数を市で増やすことはできないか。全会一致で採択。本陳情は、市独自に PCR 検査の数を増やし、新型コロナウイルス関連の情報を広く発信することを求めるものです。教育福祉委員会での審査。執行部への質疑。質問。PCR 検査を大幅に増やすことは市が単独でできないか。答え。不可能ではないが、PCR 検査機器については費用をかけて調達できたとしても、それを操作する従事スタッフを確保したり、分析した後の検体の保管、処分、搬送も含めて体制を整えなければならないので、機器があればすぐにできるというものではない。県内の PCR 検査数については、当初の60件を310件に、病床数についても423床まで拡充しているが、これは県が主導で、機器やスタッフの確保に取り組んだ結果であると考えている。委員会での討論。賛成討論。陳情書にある PCR 検査に限らず、新型コロナウイルス関連の検査全般に対応できるような意見を付すことで賛成としたい。委員会審査結果。全会一致で採択。全会一致で意見を付すことを決定。委員会の審査結果につけた意見。新型コロナウイルスに関する状況や医療体制は刻一刻と変わってきていることから、 PCR 検査に限らず抗原検査や抗体検査など検査体制の拡充に努めること、また市から発信する新型コロナウイルス関連の情報については広く市民に伝わるよう、その発信方法を工夫し、県から受ける情報のうち、公表できないものについては、その内容を明らかにするなど、市民の不安軽減に向け、一層の努力をされたい。新型コロナウイルスに関する特設ページの QR コードが添えてあります。陳情第2号、議場におけるコロナ対策の実施を、全会一致で趣旨選択。本陳情は本会議を安心して傍聴できるように、新型コロナウイルスに対する十分な感染予防対策を行うことを求めるものです。議会運営委員会での審査。陳情理由に挙げられた豊富市議会の取り組み及び本市議会の対策の現状について確認し、その後委員から次の通り意見が出されました。意見。本市議会は傍聴席と議場との高低差がなく、距離も非常に近い。傍聴席と議場との間を仕切るアクリル板を設置してはどうか。意見。豊富市議会のように議長席、演壇席、議員席、理事者席などに飛沫防止のアクリル板を設置してはどうか。意見。マスクの着用や手指消毒の徹底など、個人の努力でできることに努め、できるだけ経費をかけず、新たな対策にかける経費は、市民のコロナ対策の方へ回すべきではないか。委員会での討論。陳情理由に、周南市議会は何もされていないとあるが、本市議会では十分な対策をとっているという認識を持っていた。しかし、安心して傍聴ができるようお願いしますとの結びからも、傍聴時の安心安全と 感染予防という面の願意は十分に理解できる。そこでこれを採択でもなく不採択でもなく種子採択としたい。委員会審査結果、全会一致で種子採択、全会一致で意見を付すことを決定。委員会の審査結果につけた意見、傍聴時において現状ではできる限りの対策を行っているが、仮により高度な対策を行うなら専門的な知識等が必要とされる。今後さらなる研究が必要と考えられることから、十分な研究検討を行った上で取り組んでいきたい。議場における対策について詳しくはこちらの QR コードが添えられています。一般会計補正予算、学校業務支援員22名の増員、全会一致で可決。新型コロナウイルス対策として新たに22名の学校業務支援員を市内小中学校に配置するため、会計年度任用職員報酬など1170万3000円を計上するものです。予算決算委員会での審査。質問。新型コロナウイルス対策で学校業務支援員を追加配置するとのことだが、その業務内容は。また市内すべての小中学校へ配置されることになるのか。答え。これまで児童生徒が下校した後に教職員が行っていた教室やトイレのドアノブ等の消毒作業を、学校業務支援員を追加配置することにより、児童生徒がいる時間帯に行うことが可能となり、より安全性が確保できると考えている。また、学校が臨時休業中に失われた学びの保障をしていくことに注力できるよう、特に児童生徒数が多い学校に関して必要な課題作成等にかかる事務的業務が例年に比べ増大していることから、この度追加配置するものである。もともと学校業務支援員が配置されていない小規模校には追加の配置は考えていない。委員会審査結果、全会一致で可決。コロナにより収入減となった国保対象者に減免措置、全会一致で可決。本議案は新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等の国民健康保険料の減免等に係る条例の一部を改正するものです。教育福祉委員会での審査。質問。本件に係る現在の申請数は。答え。7月10日現在で承認78件、不承認17件の計95件の申請があった。質問。減免対象とならず、申請が不承認となった主な理由は。答え。現時点で一番収入が少ない月を年後半の月収として計算し、前年の収入と比べて 30% 以上減額していれば対象となるが、不承認となったのはその 30% に満たなかったものであった。質問。本件の申請期間は。答え。令和2年の2月1日から3月31日までの平成31年度分と令和2年度分を合わせた期間が対象で、申請は令和3年3月31日まで受け付けている。質問。本件をどのように PR しているのか。答え。市ホームページや市広報での周知に加えて、6月中旬に送付する国民健康保険料の納付書に本件に係るチラシを同封することで広くお知らせをしているところである。委員会審査結果、全会一致で可決。本件に係る申請ページの QR コードが添えられています。新たに13路線を指導に認定、全会一致で可決。本議案は新たに13路線を指導に認定するもので、 現地調査を行った上で審査を行いました。環境建設委員会での審査。質問。現在建設中の砥石市民センター南側に新たに設置された桜ヶ迫若草線について、交通量が多いエリアで地域から交通安全対策の要望が出されていたが、要望に沿った形で整備されているか。答え、本路線は近隣にマンションができることもあり、さらに交通量が増えることが予測される。地域から不安の声があったため、地域、警察、市で協議し、交通量調査を行い、安全対策としてカーブミラー設置や交差点の着色、ライン引きを実施した。指導認定後に問題が発生すれば、交通量調査及び警察との協議を実施し、必要な措置を講じていきたい。質問。江口快速線の江口橋は昭和43年頃施工され、耐震性が不足しているとのことだが、橋梁点検や耐震性のチェックはされているか。答え。橋梁点検はまだ行っていないが、施工後50年以上経過していることから、耐震性がないと考えている。今後指導に認定されれば、橋梁点検を実施し、必要な措置を講じ、維持管理していく。質問。橋梁点検や橋梁の維持管理にかかる費用に国の補助はあるのか。答え。指導である橋梁の点検及び補修に社会資本整備総合交付金が活用できる。なお、この交付金は指導であっても単なる道路の維持管理には活用できない。委員会審査結果、全会一致で可決。